鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道からですね、7月から9月にかけて の夏の臨時列車の、計画が発表になりましたのでお知らせします。釧路根室に関するところでは、釧路湿原のろっこ号ですね、こちらがずっと運転しますよということで発表になっております。で、7月からはですね、釧路と東路の間、ほぼほぼ2往復なんですけど、その他に、去年大好評だったの欲張りのろっこ号っていう、帰りに釧路湿原駅で約1時間停車するという、これもですね、8月11日から15日まで、運行をされます。それから釧路といえば何といっても夕日なんですけど、夕日のろっこも、これ、3年4年前からです、ね、登場いたしまして、だんだん走る日数増えてですね、今年は9月20日から30日までと、いうことで、運行されます。詳しくはですね、JR 北海道のホームページ、観光のページっていうのがあって、そこから道東方面っていうのをこうクリックすると、釧路湿原のろっこ号の詳しい、運行期間、それから運行時間等々出てまいります。で、何回も言いますけども、この釧路湿原のろっこ号、今年から全車座席指定券になりましたので、ぜひあらかじめ駅ネット含めて指定券をお買い求めいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、関西方面に行き、それで、それから所要で鳥取に、行ってきました。とそこで若狭鉄道っていう、本当にこう、なんかですかね、ローカル線の漂うすごく、素晴らしい列車に乗ってきましたっていうお話をさせていただいたんですけども、せっかく鳥取まで行ったんだったらっていう、またまた悪い虫がこうなって、鳥取での所要を夕方に全て終わらせて、
はい、
で、そのまま夕方の列車で今度松江まで、島根県の松江まで、特急列車で、行きまして、で島根県で、その次の日はもうその、松江の空港から出雲空港っていうんですかね、ここから釧路までさーっと帰ってきたんですけど、その飛行機に乗るまでのまたこれ早朝ですねを利用して、一畑電車っていうですね、映画の舞台にもなった、やっぱりここはやっぱ外せないだろうっていう、これ自分勝手な話ですよ。ということで、最終日に乗ってまいりました。
はい、
そんなお話をさせていただきたいと思います。で、この一畑電車っていうのは、松江 の新宿温泉ってあるんですけど、そこから、ですね、出雲大社、それから、電鉄出雲市っていう、この2つの路線があるんですよね。正確に言うとですね、電鉄出雲市っていう鉄道の出雲市駅と、それからその松江新宿温泉っていう、新宿 の何ですかね、北をこうずっと通っていくんですけど、これが北松江線って言って33.9キロあるんですね。で、これの途中の駅から、出雲大社前っていう大社線っていうのがあって、これが 8.3 キロで、もちろん 両方乗ってまいりまして、当日ですね朝6時過ぎの列車で、松江新宿温泉っていうところを行こうっていうことなんですけど、前の日ですね松江市内に泊まったんです、
はい、
でこの新宿温泉まで、タクシーだと大体10分ぐらいのところなんですよね。それで宮脇俊三さんってこの番組でも何回か取り上げた旅行作家の方が、はい、ここの鉄道に一畑電車に乗った時にやっぱりその松江からこの一畑電車 の, その松江新宿温泉っていう、まあ、当宮脇先生が乗った40年前っていうのは多分この松江新宿温泉と言わないで北新地とか松江とかってだから違う駅名だったと思うんですよね、それでタクシーにその松江の駅前から乗ったら、運転手さんが南駅から北駅までっていうような、なんかこう省略した形で言ったんで、っていうなんかそればっかり記憶してて、私も同じルートをタクシーに乗ったもんですから運転手さんにこの一畑電車 の, その松江新宿温泉まで行ってくださいってブーッと走ってって、で運転手さんに今でもこの鉄道 JR の松江駅は南駅で松江新宿温泉駅って北駅って言うんですかって言ったら今言わないとかって言って初めて聞いたとかって言われて、
そうなんです
ね、あらそうですかってちょっと残念だったんですけど、でも車窓から見る宍道湖はですねちょうどしじみの船がいっぱい出てる、
はい、
これからずっと10月ぐらいまでだったかな、だからそのしじみのシーズンですよとかっていう話をされてました。それで松江宍道湖温泉駅っていうところに着いて、で、すごい立派な駅なんですよね、
はい、
でここで電車を待ってましたら来ました来ました、元京王電鉄5000系ですね、
そんなところに
いたんですねこれ、これの2連でですね、はい、やってきまして、ですぐ、まあ、もちろん乗ってすぐ乗ってっていうかもちろん撮影をしまくって、
はい、
乗ったんですけど、いやそうですね、斉藤さんだったらまあ東京にお住まいだったから、
はい、
この現役のこう京王電鉄が走ってた時って多分見てたと思うんで、ちょっとなんか大きめの窓だとか、
そうですね、
ですよね、はい、で私は実際問題これ多分1回ぐらいは見たことあると思うんですけど、でもなんか味があってやっぱりその昭和の時代の電車だなみたいなのでまあ当たり前なんですけど、で乗ってですね、それで、最初川戸って言ったかな、その出雲大社前に行く乗り換えの駅の、ここまで、ちょっと乗ってですね、行きました。じゃあこれでですねこの松江新宿温泉を出発してしばらく、約4分ちょっとですかね、車内でまたこれ録音してきましたので聞いていただきたいと思います。 松江新宿温泉出発してしばらくちょっと音を聞いてもらったんですが、最初のあのジジリジジリっていう音が異常に長かったと思うんですけど、出発ベルですね、はい、これ1分ぐらいになってるんですね。私もびっくりしました。なんか1分ぐらい普通ですね、これそんなに長くはないんですよね、この発車のベルっていうのが、はい、非常にこう長かったっていうのと、はい、それからあの、まあ、新宿のその北側をずっと走っていくんですけど、あの、まあ、もちろん時たまその新宿も見えたりとかするんです。で、スピードを出したなと思ったら急カーブが来て、はい、スピード落としてっていう、それの繰り返しだったんですね、
はい、懐かしい音がしましたね。
そうですね、はい、多分斉藤さんのはすごい懐かしいあのモーターがこうグーンとこう、はい、
上がる、回転数が上がる様子は、
ね、はいはい、そういうのが非常にもう肌が感じました、ね、で私のこれ乗った座席がですね、まあ、もちろんあのロングシートっていうところなんですけど、はい、1両目の運転席のすぐ横みたいなような、あの前がもうバッチリ見える、
見えますね、あのタイプは。
あ、なんですね、あれね、あの慶応時代もやっぱ同じなんですね。
同じでしたね、改造されてないんじゃないですか、ね、
全くされてないと思いますね。はい、でそこで見てると、あの前方にそのカーブが来たりだとか、よく当然ながらよく見えるんですけど、はい、まあ、非常に面白い鉄道だなと思って見てました。それであのこの松江新宿温泉を出てですね、あの市畑口っていう駅に到着するんですけど、はい、ここで、ね、スイッチバックするんですよね。今まであの私の乗ってた車両が先頭だったんですけど、はい、ここの駅で今度は逆にあの2両目の方が先頭になっているんですけど、はい、これはなぜかっていうと、この鉄道はですね、1914年から15年にかけて、その国鉄の出雲市駅からあの新宿 の, あの北を通って、でこの市畑口の近くにある市畑薬師のまでの鉄道ということで開通したんですね、うん、でその産経客の輸送を活躍したんですけど、その後あの私が乗ったこの、松江新宿温泉までこう伸びたので、うん、ちょっと線路の線形からちょっとまっすぐ行くっていうのが難しいもんですから、それでこうスイッチバックになったんですね。で、そこを出ましてですね、今度あの川戸っていう、駅に到着しまして、ここで私降りまして、はい、でここからの今度出雲大社に、うん、行ってきました。でそうするとですね、ここでですね、あのその川戸駅にの3番線に、私が乗ってきた列車が着くんですけど、そして、1番線が、出雲大社行きだっていうので、はい、待ってたんですよね、うん、そしたら、電鉄出雲市駅から来た列車と、はい、それから、出雲大社前から来た列車がこれ同時進入してくるんですよ。この小さい、いや小さいってちょっと失礼ですけど周りにそんな大きな町でもないのに、はい、こんなとこでこう同時進入があるのかっていうことで、早速ですね、スマホのスイッチを入れて、はい、で、こんな光景はなかなか見たことないんで、ね、で私はあの出雲大社前駅に乗り換えて、まあ、ここからもすぐあの8キロぐらいなんですぐ到着しましたんですが、はい、この出雲大社前駅もすごくこうあの立派な駅で、はい、っていうかもう本当古いものだったんですね、うん、でここでですね、またあの変なの見つけてしまいまして、出羽に52っていうですね、電車が、はい、見学用にこう保存されてるんですね。これ1928年製ですから、今からまあ大体100年ぐらい前の、はい、電車 で私あの写真撮ってたんですけど、そしたら駅員の方が来てですね、あ、中見ていいっすよとかつって開けて見せてくれたんですね。でもう写真撮りまくり、まあ、あれやのちょっと匂いも感じつつですね、
どう
し
ようなるほど、そうですよね。
でそんなことをしてたらですね、あ、やべえ、この出雲大社前駅まで来て、はい、出雲大社へ行けないのはこれはさすがにまずいだろうっていうので、駅からもう歩ってっていうか、もうほぼ駆け足で、はい、出雲大社にダーッと駆け込んで、 で、とりあえず一番最初のなんですかね、お参りをするとこだけで頭を下げて、はい、すぐ帰ってきました多分あの出雲大社の、はい、10分の1ぐらいしか見えないと思うんですけど、はい、でもまあ、 あの不義理はできないなということで、はい、行ってまいりましたんですね。で、帰りはですね、このまた出雲大社前駅から、この川戸という駅戻って、で、川戸から今度出雲、電鉄出雲市駅に行きました、はい、でここはもうすぐ、JR の、出雲市駅ともくっついてるので、はい、とてもあの面白い、駅だったですね。でこの終点 の、 あの電鉄出雲市駅は高架になってて、とてもまあ新しい駅ではあったんですよね。さてここでですね、ちょっとあの話がちょっと前後するんですけど、あの鳥取からその前の日ですね、松江まで、はい、あのスーパー松風っていう、はい、あの JR 西日本の、うん、187系っていう電車に乗りました。これもあの、すごく速い、これはもう機動車なんですね、はい、ディーゼルカーで自然振り子の車両で、私乗ったのも夕方だったんで、まあ、なんか通勤で使う方もいらっしゃるんですかね。2両編成なんですけど、そのうちの1両が座席指定で、はい、1両が自由席なんですね、うん、で、まあ、あ、なんかこう乗ってですね、あ、いや早いねとかって思ってたんですけど、そしたらですね、チャイムがなかなか懐かしいチャイムが流れてきたんですね。それで、はい、ちょっとこの音をこの法規大仙駅っていう途中の駅なんですけど、はい、ここを出発する時のちょっとあの車内で、録音してきましたので、はい、ちょっと聞いていただきたいと思います、はい、大木大仙という駅を出発して、チャイムが鳴って、で放送されるとこ の、 あのチャンチャンっていうとかっていうこと、はい、未だにこれ使ってるとこあるんだって、うん、この音、このチャイムはですね、こう本当昭和の国鉄時代の車両でこうよく使われていたんですよね、うん、はい、で実は我が家にも、これの本物のオルゴールがあるんですけど、
あ、そうですか、
あのこの番組の多分あのなんですかね、コマーシャルでもちょっと使わせてもらったんですけど、はいはい、これ使ってるんだと思って、本当、疲れてたんですけど、もう目がランランと輝いてしまって全然最初も眠っていこうと思ったんですね、松江まで、ね、はい、次の日も早いんで、もう全然眠れなくなっちゃって、わ、いい音だなと思ってですね、
もうかなり飛ばしていますね。
あ、 もう本当にここまで飛ばすんです。じゃあ JR 西日本すげえなと思って、
すごいですね、
これだけこう機動車でぶっ放すんだと思ってですね、まあ、あの JR 北海道も今大空も北斗もむちゃくちゃ速いんですけど、はい、やっぱりこうスピードっていう面ではやっぱり鉄道はやっぱりある程度のやっぱりスピードで頑張らなきゃダメだなと、まあ、あの一畑電鉄とかあの若狭鉄道は、はい、あのスピードは別に求めないんですけど、やっぱり特急はやっぱりスピードが命だなというふうに思いました。先週はですね、鳥取県の若狭鉄道、はい、そして、今週は、島根県のこの一畑電車っていう、はい、乗ってきたっていうことをお伝えしましたけども、まあ、今後もですね、何かこういう、まあ、所用でちょっと出かけてった先に、じゃあついでにみたいなような感じで、乗ってきましたら、またこちらの番組でご紹介をさせていただきます。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございまし た, ました
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。